お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃開始から1週間、中東では戦闘がさらに広がっています。イランは報復としてイスラエルやアメリカ軍の基地、さらに周辺国に対して攻撃を行っています。イスラエルはイランと関係があるとされる武装組織ヒズボラを標的にしており、木曜日から金曜日にかけてベイルートの一部地域に避難警告を出しました。ベイルートに住むユセフ・ナブルシさんも避難を余儀なくされた一人です。自分たちには関係のない争いに巻き込まれてしまいました。多くの人が家を追われ、今は路上で生活しています。こんなことは間違っています。ナブルシさんでした。これまでにイランでは1200人以上、レバノンでは100人以上、そしてイスラエルではおよそ10人が死亡しています。さらにアメリカ兵6人の死亡も確認されています。イギリスは中東でイランからの攻撃を受けている同盟国を守るため、戦闘機を派遣しました。カタールには戦闘機タイフーンの部隊も送られています。イギリスのキア・スターマー首相は、これはイギリスの国営と国民を守るための対応だと説明した上で、自国の価値観を曲げるような圧力には屈しないと強調しました。
But when Iran started attacking countries around the Gulf and the wider region,
イランが湾岸諸国や周辺地域への攻撃を始めたことで、状況は変わりました。イランはこれまでに自国を攻撃していない10カ国に対し、ドローンやミサイルを発射しています。これらの国々はイギリスの同盟国で、数十万人のイギリス国民やイギリス軍の関係者もいます。私たちは自国民を守ることを最優先します。スターマー首相でした。イギリスは当初、アメリカによる対イラン攻撃で自国の基地の使用を認めず、攻撃も支持しない立場でしたが、情勢の変化を受けて対応を強めた形です。ニュースを続けます。ロシアとウクライナが捕虜の交換を行いました。双方合わせて200人ずつが解放され帰国しました。今回の交換はジュネーブで行われた最近の協議で合意された内容の一つです。両国は長年にわたる戦争の終結に向け交渉を続けています。ウクライナ北部チュルニヒウでは数百人が家族の写真を手に大切な人の帰還を見守りました。スビトラーナ・ポホシャンさんの息子は行方不明となっている兵士です。彼女は娘と共に息子がバスに乗っていることを願って待っています。私たちは2年と5ヶ月もの間待ち続けてきました。今日こそ会って抱きしめられることを願っています。息子が捕虜になっていることは自分たちで突き止めました。重傷を負っているとも聞いています。でも私たちは信じて祈っています。母としての直感で息子は生きており、きっと戻ってくると感じています。それが今日であることを願っています。ポホシャンさんでした。オーストラリアを訪れていたカナダのカーニー首相は5日、両国が重要鉱物に関する新たな協定に署名したと発表しました。これによりオーストラリアは主要7カ国 G7 が主導する重要鉱物生産同盟に参加することになります。オーストラリアとカナダは世界のリチウムとウランのおよそ3分の1、鉄鉱石ではおよそ 40% を生産しています。アルバニージー首相はこの新たな協定について、2024年に打ち出した産業政策フューチャーメイドインオーストラリアと 矛盾するものではないと強調しました。この政策では、温室効果ガスの実質ゼロ、いわゆるネットゼロへの移行による経済効果を最大化するため、10年間で227億ドルを投資する計画です。アルバニージー首相は、カナダとの協力は、この政策を弱めるものではなく、むしろ強化するものだと述べています。
If we work together,両
国が協力することで供給だけでなく価値やそれぞれの国での価値観の向上にも影響を与えることができます。経済的な依存を避け国の経済的な強さを高めることにもつながります。今回の協力は双方の戦略をより強固なものにするものです。アルバニージー首相でした。シンクタンク、センターフォーインディペンデントスタディーズがまとめた最新の報告書で、移民を減らしてもオーストラリアの住宅不足は解消しないという見方が示されました。報告書は、問題の背景にあるのは人口の増加よりも住宅の供給不足だと指摘しています。また新たに建てられる住宅の許可件数は先月より 7.2% 減少しました。こうした中、オーストラリア統計局によりますと、1月に建設が始まった新築住宅は1万4564棟にとどまっています。さらに報告書では、政府による土地利用の制限や開発許可に時間がかかること、建物の高さや密度を抑える規制が住宅不足をさらに悪化させていると指摘しています。またスキルを持つ移民は、エンジニアや都市計画担当者、建築家などとして住宅建設を支えていると述べています。この報告書は住宅価格の高騰を抑えるため、移民の削減を求めている野党のアンガス・テイラー代表の主張に疑問を投げかける内容となっています。ニュースを続けます。オーストラリアでの人種差別について調べる連邦議会の調査が始まりました。支援団体は現状を分析するだけの調査で終わらせてはならないと訴えています。オーストラリア人権委員会は、政府はすでに何を変えるべきか分かっていると指摘した上で、今回の調査では具体的な行動計画や期限、そして誰が責任を持つのかをはっきりさせるべきだとしています。一方、マランデリー・マッカーシー先住民問題担当相は、大手ソーシャルメディア企業に対し、この調査に意見書を提出するよう呼びかけています。マッカーシー氏は NITB に対し、公共の場での人種差別的な攻撃が相次いで報告されていることから、先住民の中には不安を感じている人もいると述べました。パースではオンライン上で過激化したとされる男が、反オーストラリアデー集会の参加者に向け爆発装置を投げ込んだ疑いもあります。大手プラットフォームが意見書を提出することは重要です。私のソーシャルメディアや国内の多くの人のページにはさまざまな書き込みが寄せられています。より大きな責任が求められています。マッカーシー先住民問題担当相でした。連邦裁判所はノーザンテレトリーの土地の伝統的な所有者に対し5400万ドル以上の賠償を命じました。これはグレンコアが運営するマカーサーリバーマイニングによる文化的さらには精神的な損害を認めたもので、被害は現在も続いているとしています。伝統的な所有者は2020年ノーザンテレトリー政府を相手取り提訴していました。マカーサーリバーマイニングは1992年に操業を開始し、亜鉛と鉛の生産で世界有数の規模を誇ります。クイーンズランド州では16歳未満の子どもに電動自転車や電動スクーターの利用を禁止する案が浮上しています。州議会の委員会が提言しました。委員会は危険運転を抑え、歩行者の安全への懸念に対応するため、 歩道での最高速度を時速10キロに制限するよう勧告しています。一方で全面的な禁止までは踏み込みませんでした。2025年、州内ではこれらの乗り物が絡む事故で少なくとも12人が死亡しています。全面的な禁止は勧告しなかった一方で、利用者には少なくともクイーンズランド州の C クラスの仮免許の取得を義務付けるよう求めています。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。